今日はテモテの第一の手紙5章になります。この5章には人に対する配慮のことが出てきます。一節には、年配の男の人には父親に対するように、若い人には兄弟に対するように、そして2節には、年配の女の人には母親に対するよう、また若い女の人には姉妹に対するように進めなさいとあるわけです。また3節以降にはやもめのことが出てきますけれども、やもめというのはご主人を亡くした女の人たちのことであるわけですが、今のように社会保障があったというわけではないわけです。教会においてこの夫を亡くした、また経済的に困窮を極めている人たちをまたお世話をする、助けるということが実際にあったということであるわけです。そして5節を見ますと、この身寄りのない本当のやもめとあるわけですけれども、まあ、中にはこの身寄りがある、そういう人たちは16節のところに、やもめの身内がいるなら、その人がそのやもめを助けて教会に負担をかけないようにしなさい、そうすれば教会は本当のやもめを助けることができますとあるわけです。まあ、やもめの中でも家族がいて養ってもらうことができる、そういう人たちはそのようにして、もう本当に身寄りのないやもめを助けるということがこのところで語られているわけです。そしてやもめの、ね、名簿に載せるという人が9節を見ると、60歳未満ではなく一人の夫の妻であった人でとあるわけですけれども、このやはり高齢になって身寄りがない、そういう人たちを助ける、また10節には、良い行いによって認められている人とあるわけです。この登録するそういうやもめの人は、すべての良い技に励んだ人にすべきだということがここには語られています。そして11節を見ると、若いやもめの登録は断りなさいとあるわけです。この情欲に駆られると結婚したがると、そしてこの横道にそれてしまう。15節を見ると、すでに道を踏み外しサタンの後についていったやもめたちがいるということをパウロは指摘したわけです。若いがゆえに、まあ、いろんな誘惑に遭い、そして信仰の道から外れてしまう若いやもめがいたということであるわけですけれども、14節を見ると、ですから私が願うのは、若いやもめは結婚し子を産み家庭を治め、反対者にそしる機会を一切与えないことですとあるわけです。一人でいるよりはむしろ家庭を持つ、そのことが進められているわけです。この家庭ということにおいて、8節に、もしも親族、特に自分の家族の世話をしない人がいるなら、その人は信仰を否定しているのであって、不信者よりも劣っているのですとパウロはそのように言いました。自分の家族の世話をする、まあ、当たり前のことであるわけなんですけれども、いや自分はもう教会のことで忙しいというようなことであってはならない、自分自身の家族をもしっかりと養わなければならないということがこのところに指摘されています。ですから私たちも本当にこのバランスの取れた信仰、そして神様の愛というのは教会においてもそうであるように、また家庭においてもこの愛し、また支えていくということが大切なことであるわけです。そして17節にはこの長老に対することが出てるわけですけれども、このよく指導している長老は2倍の尊敬を受けるにふさわしいとしなさい、御言葉と教えのために労苦している長老は特にそうです。ここである長老というのはおそらく、まあ、今でいう牧師ということになるだろうと思うわけですけれども、そうした働きをする者にもこの敬意を払い、 そしてまたその労苦にふさわしいものをも与えていく。それは18節のところに、働く者が報酬を受けるのは当然である、そのようにあるわけです。パウロもかつては天幕職人であったわけですけれども、しかし教会の支えを得て、彼もまたこの神様の働きに専念していくということができたわけです。まあ、そのようにして神様の御前にあって教会に来られている一人一人に配慮をするということは非常に大切なことであるわけです。21節を見ると、私は神とキリストイエスと選ばれた御使いたちの前であなたに大厳かに命じます。これらのことを先入観なしに守り、何事もエコひいきせずに行いなさいと、そのように手元に語り、そしてまた教会において人に対する配慮を行うということをパウロは語りました。24節25節を見ると、ここには罪と良い行いのことが出ているわけですけれども、それらのものが明らかになることもあれば、この世においては明らかにはならないけれども、しかしやがては神様の前で明らかにされるということをパウロは語っています。私たちはこの世にあっても、そしてまた御国においても、神の前で全てのことは一切明らかになるわけですが、私たちもまた神様に喜ばれることを行うものとさせていただきたいと思います。